いてますね。サンディトリプのサウンドスケープ。皆さんこんばんは、サンディトリプあゆみです。
マルチマンカジです。うわ、
先週に引き続き
ちょっと涼しくなったね。そう、本当リアルな話やん。
いや、リアルでしょ。よくあるんです本当に。金縛りとか最近でもないですね。その頃が一番多かった気がします。20代前半とか。
金縛りはなんであるっちゃうね。なんか疲れから
そうそう、体が寝てて脳が起きてるとかね、
いう症状であることもあるしね。
でも不思議な体験というのは本当いろいろありまして、私
そうね、うん、まだ他にもあった
。まだまだありますよ。
まだまだ
いろいろありますよ本当に。そんな話していいの今日。あ、
お
じゃあ曲の後にいいですかね。じゃあ今日の1曲目は、まあ、これですかね。聞いてください、サンディートリップで黄泉の花。怖い話はね、体験談を してますけど、
うん、そこがあると、
うん、カズさんもあんまない。
おい、金縛りはあるけど、うん、怖い経験はない。まあ UFO 見たことあるって話もあったよね。そんな感じぐらいですね。
それもすごいですけどね。
金縛りそっちの方がすごいけど、金縛りの解ける瞬間に、うん、ナムアミダブツって言ったことあるけど、ね、言うた。もう本当に
声に出して
言った。でもね、あの
すごいね、
金縛りとかなんかさ、そう寝言の時ってさ、心の中ではも
う
はっきり喋るとに、外に聞こえる人にはなんかルルルルルルみたいになってるっていうことあるじゃないですか。だけど多分ひどかったと思うね、あれ。一人でよかったと思う、多分。友達の家で寝とった時だね、ちょうどその時友達おらんやったっけ。
よかったね。
おったら恥ずかしかったわ。
恥ずかしかったね。
それでこう、かな、ね、溶けるな、何も涙ぶつってこう起き上がったっけね、おいね。だけど多分友達見とったら、何よお前って多分びっくりしとらしたと
思う。びっくりしてるやつ、寝起きでいきなりそれは。
低い声やったよ、とはよう覚えて。そんなしかないです、ね、怖いことはないですね、
うん、あの金縛りやってて耳元で、うん、男の人の低い声で、うん、痛い言われたことあります。
マジで、
そんなのもありますけど、思い出した、
うん、
思い出しました。中学3年です、
うん、
受験前とか転校する前か。あのね、私あの小江原町に住んでたんですけど、うん、小江原町の、借家から一軒家に引っ越したんですよ、うん、一軒家にみんなで家族で住むことになって、
うん、
で庭があったんですけど、庭を、増築して一部屋作ったんですね、部屋を、
うん、
でその、
うんうん、
あ、
来た、うんうん、
庭をね、うん、小江原町の一軒家の庭を一部屋作りました、うんうん、8畳ぐらいの部屋を。でまだあのお姉ちゃんがいたので、うん、5つ上のお姉ちゃんが、うん、まだ高校生の頃そこの部屋を使ってたんです、
うん、
でもうちの姉ちゃんがある日ね、いつもね、なんかおかしなことが起こると、
うん、
夜中の2時ぐらいに、うん、みんな寝てるのに、うん、起きて台所でなんかしてたでしょってある日、
うん、
みんな寝てたから、いやいや誰も何もしてないよ、
うん、
ただとある日になると、小江原町皆さんご存知だと思うんですけど、山じゃないですか、
うん、
電車なんか走ってないのに電車が走ってたって、電車の音がしたって、なんかずっとシュッシュ言ってる音がしてって言うんです、うん、ただある日はなんか金縛りにあったと、
うん、
思いっきり押されたと、ドーンと、で怖いと、
うんうんうん、
言いながらも、まあ、仕方なくそこの部屋にいるしかないんで、でお姉ちゃんが高校卒業して東京に就職したので、もう出てったんです、
うん、
だから必然的に私の部屋になったんです、うん、そこの部屋が。窓が結構大きくて、人が出入りできるぐらい大きくって、うん、外の街灯が夜中は入るんで明るい、案外明るいんですけど、うん、その部屋にいつも私はね住んでたんです。でもね、やっぱなんかね、あ、いろんなことがあって、例えば見て部屋にいたら、
うん、
本棚から一列本がボンって落ちてきたりとか、あと机に座ってるじゃないですか、うん、だ机の上の本がポトンポトンって落ちたりとか、そういうのって普通だったんです、でラップ現象であるじゃん、パチッとミシッ、あれも普通だったんです。ただとある日に、まだその時ってあのコンポ、ラジカセ、カセットと CD と聴けてレコードも聴けるコンポあったでしょ、あれが流行ってた頃だったんで、あれがあったんですよね。ただ昔の家電とかって電源入れるとポーンって音がするでしょ、
うん、
なんかポーンとかポーンってこう、うん、なんか電源入れたよっていう音、うんうん、それがね入れてないのに夜中とかもうポーンってつくんです、音がするんです、
おかしいやん、
電源が入る音、と思って、もうでも、もうそれにだんだん慣れてくるんですよね、こっちもね、
うん、
で慣れてきてて、でまあまたか、なんかなずっと気にはなってた。である日夜中の2時、中3ですよ、その夜中の2時ぐらいに目が覚めて、
うん、
うわ気持ち悪いと思ったんです、なんかうわ嫌な感じする、で街灯の光で部屋の中結構見えるんで、でパッて気になるなと思って、こうパーって何気なく見てって部屋の中、だその時ね、あの私あの人形のオルゴール、人形の形のオルゴールで、下のネジを回すと人形が回りながらオルゴールが鳴るっていうのを部屋に置いてた、時計の横に、で何時だろうと思って時計をパッて見て、
うん、
気持ち悪いな2時かと思って、うん、たら その人形が回ったんです、
う
ん、オルゴールが鳴りながら、
もう恐ろしいもん。マジで？
うわーと思ってもう布団かぶって、でも記憶なく、まあそれから朝を迎えたんですけど。
でもそれってあれ、他の部屋ではならんで、
その部屋だけ、その部屋だけなんです。
それ建てたその部屋ってこと
で、ね、部屋を建てた、庭を潰して建てた、
そのお庭の中になんか
庭です、多分
ねえあったとよね、多分ね、ペットかなんかとかさ、
ペット、
買っとったペット場前の人が埋めとらしたとか、
なんかあったんですよね、
かもしれんしね。
今もそのうちあります。
あら、
部屋もあります。
へえ、そうだ。
教えませんけど、
そりゃ言われん。いやいや
ね、まあ、でも本当はあの長崎もいろいろありますけどね、いろんな土地とか、佐世保もね、ここはなんかほらそういうスポット的な、あんまり本当に遊び半分で行かないでください、
うん、もう本当ね、あのダメって言ってますからね、
面白半分にすると大変なことになりますよ、だからね、あの、まあ、こう笑って話せるぐらいの話はね、いいけど、
ね、
まあまあまあ、いろんな体験談などあると思いますが、番組に寄せなくていいです。
怖かもん、
怖かね、でも実際でも本当にあったんですね、
いろいろ怖がりけんね、
嘘、カズさん全然怖なかやろ。
いや怖がりよ、怖がり、お化け屋敷とか行っちゃうんすか。
お化け屋敷って怖いよね、あのほら脅かす系って よくないよね、なんか、
お化けにしがみついたことあんた、確かに。
逆にお化けの方が怖い、
うーって来てる、うわーって近づいていってからギューってしたこと。ほら話しなさい、
いい
話しなさい、これ
いいですね。、うん、ね、お化け屋敷前一回行きましたね、岡山の桃太郎祭りって言ってライブ、稲子ライダーとかと一緒だった時に、たまたま岡山でお化け屋敷カズさんと一緒に入った覚えがありますよ、事務所の人
ら
んで、懐中電灯1個だけ持たされて、で岡山のほらちくわ笛吹く住宅さんが案内してくれたり、
ちょっとね、
そうそうそう、一旦で写真をね、お化けと一緒に撮るよって言って、その住宅さんが撮ってくれたんですよね、たら私化粧がすごい濃くて、フラッシュで私がお化けよりすっごい白く浮かんでて、私の方が怖かったっていうね、そういう写真が撮れたの今思い出しましたね。
すごい、いや覚えとるね、もう一応覚えとらん、
出てきますね。さあもうお盆じゃない、ね、
そうですよ、
お盆ですね、
メッセージもあるし、
はい、ということで、こちらラジオネーム加藤ちゃんぺさん、加藤あゆみさんこんばんは、
こんばんは、
お盆ですね、
うん、
旅立たれた方々が帰って見えられるこの季節、元気で頑張ってる姿を見せて安心してもらわなきゃですね、14日のせちがる夏祭りでのライブと15日の石岳動植物園ナイトライブ楽しみにしています。久々に、関西からイリーあと奏の2人も一緒とのことですから、より一層待ち遠しいです、ではお体にお気をつけて頑張ってくださいといただいてます。ありがとうございます。そうですね、元気で頑張ってる姿を見せて安心してもらわなきゃですね、ということで帰省されてらっしゃる方も多いんではないでしょうか、この季節、
う
ん、
そうね、
ね、
今日自分たちは若松の方におるとか、
はい、
予定ではね、
そうです、
今日ちょっと収録になっておりますけれども、ラジオネーム聖子さん、サザが生んだスーパースターカズさん、セチバルが生んだ永遠の歌姫あゆみさん、
あら、ありがとうございます。
いや暑かですね、カズさん海行きましょうよ、海プールもいいっすね、二人で黒焦げになりましょう。セチバル国見さんの音楽祭お疲れ様でした、来年も座布団回ししてください。
あ、ありがとうございます、座布団回しですね、海ね、もうでも、はい、この時期になるとなかなかもう海行けない、イラ
もうね、そうでね、クラゲが出たりしますから、ね、あれですけれども、
カズさんもうちょっと焼けなきゃ ね、 本当ね、
じゃあこれでも焼けたんじゃないですかね、
ちょっとね、若干焼けましたね、
ちょっと焼けたと思
う、まあ、本当にこの自然いっぱいの長崎県ですけどね、そんな中私たちは九十九島のイメージソングも歌っておりますので、今日は2曲目、この曲パールシーのパールクイーンでも流してもらってます、九十九島のイメージソングを聴いていただきたいと思います。サンディートリップで風音、
「
サンディートリップで九十九島イメージソング風音をお送りしました。
はい、
まあ、この曲は九十九島のイメージソング、まあ、そのままですけど、あの夕暮れに染まる九十九島、そして凪の海、うんうん、風が吹く感じ、鳥が鳴く感じ、なんかその自然のね、あ、もうあの景色を見てもらったらね、こう浮かぶんじゃないかと思いますけど、うん、そういうのをもうあの歌にしてみたんですね、
うん。
さあ今日のラストの曲は、ふるさとという曲をお送りしながらエンディングになります、
うん。そうですね、お盆で多分ね帰ってきていらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うので、
うん、
まあ、ちょっとこの曲を選曲しましたけれども、友達とかに会う、お盆とか帰ってきた場合とか言って、でもよく連絡はあるんですけどね、あのライブしてたりでなかなか会えないですけど、
うんうん、ふるさとっていう言葉は私ついこの間ぼーって考えてたんですけど、
うん、
こう離れた方にある言葉だと思いません？
うん、
まあ、住んでたらもちろんここふるさとだけど、うん、そんな住んでるんで、
まあ、意識まではせん
ね、うん、からふるさとっていうのはもう本当にもうね、今帰って来られてらっしゃる方に向けてのぴったりの曲なんじゃないかなと私は思うんですけど、うん、なんかみんな友達、私らは、私の友達とかは結構こっちにいるので、
うん、
ね、あんまりそんなないですけど、うん、ラッシュとか大変ですよね。
ね、ものすごく混むやろしね、うん、また今 ETC もあるんでね、車で帰って来られる方もたくさんいると思うんですけれども、うん。
ラジオネームエリちゃんからいただいてます、
うん。
先週いただいてました、ごめんね、毎日暑くてたまらないですね、つい冷たいビール飲んでしまいます。
お、
カズさん、エミさん、アイスクリーム食べましたかと、おすすめのアイスクリーム教えて、シーサイドフェスティバル行けなくてショックでした、サンディートリップのライブ行けないけど仕事頑張りながら応援してます、いつまでもいつまでもファンでいますよ、ありがとうございます。アイスクリーム、
アイスクリームはモンブランを最近箱買いしました。
箱買い。
それからパルムも箱買いしました。
すごいね、大人だね。
私はもう箱のセットのちっちゃいやつよ。あの300円ぐらいのやつで5、6個入っとる。
私70円、80円ぐらいで1個ずつしか買い切らん。
だけ300円やったらほら、それに6個ぐらい入っとる。
ああ、そっか。
サイズはちっちゃいけど。
サンディートリップのサウンドスケープのステッカー、先週ね言い忘れてました、ラジオネームピース君にあげたいと思います、はい。そして今週はラジオネームカズちゃんペさんにステッカー当たりましたので、サンディートリップのサウンドスケープ何かどこかしらに貼ってください、
お願いします。
はい、ありがとう、おめでとう。ライブがあります。今後は14日セチバル町の夏祭り、山口神社、うん、ぜひ皆さん来てください。そして15日石岳動植物園で夜の動物園ということで夜動ライブがあります。
おっ、
まあ、京都、今日ね12日、神事にいますけど、京都、セチバルの夏祭り夜の動物園は、関西から奏というお二人組をねお呼びして一緒にツアーを待ってます。ぜひ無料のねイベントになってますので14、15はぜひいらしてくださいね皆さん。そして28日は JA 祭、西海橋のところら辺でねやりますので、詳しくはサンディテルプのホームページサンディテルプ .net ご覧になってください。この番組では皆様からのメッセージ、ファックス、リクエストなどなどお待ちしております。おはがきはこちら、郵便番号 850-8550 FM 長崎まで。
はい、ファックスは 095-828-2800、 メールは fm-nagasaki.co.jp サンディトリップのサウンドスケープの係までお願いします。
はい、皆さんからのメッセージ待ちます。今日も聞いてくれてありがとう。お相手はサンディトリップボーカルのあゆみと
マルチマンカズでした。
また来週、バイバイ。